京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストを招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。お相手を務めるのは地域環境デザイン研究所エコ棟の太田光平です。よろしくお願いします。そして、今日もお相手を務めていただくのは、株式会社高野、そして同時代ギャラリーでアートディレクターを務めてらっしゃいます、コウさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組ですね、最初こんにちはって言ってますけれども、はい、再放送、このラジオカフェで再放送だったりだとか、はい、インターネットラジオって聞かれてる方もいらっしゃると思いますので、多分いろんな時間帯に、でまたこれ来年の今頃聞いてる方もいらっしゃるとね、時間が経ってから、ねはい、過去にこういう番組やったって聞いてらっしゃる方も多分いると思うんですよね、はいはい、
うちの方でも株式会社高野でもブログページがあって、そこからリンクしていつでも聞けるようになってるんで。
なるほど。カタカナで高野って、
はい、はい、株式会社高野で
京都とかで、
はい、検索していただければ、
そこからこの番組のね、
はい、最新情報とかこの番組のゲストの情報とかすべてそこに、はい、掲載されてますので。
なるほど、なるほど。もちろんラジオカフェのホームページからも見れるようになってますので、またね、ここのとこどうだったんだろうみたいなことがあったら、はい、過去の検索して聞いていただければと思いますけれども、はい、ね、いろんな多分皆さん時間の使い方をされていると思うので、はい、その中で、ね、あった聞き方をしていただけたらいいと思うんですけれども、はい、今日のゲストはね、はい、先々週に引き続いて、ゲストということになりますけれども、はい、やっぱりその時間の感覚であったりだとか、その四季なんていうのがこのキーワードになりましたけれども、もう少しその環境の面からですね、お茶を通して、はい、お茶の先生をゲストですね、なりますけれども、具体的に聞いていきたいなというふうに思っていますので、本日もよろしくお願いします。はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りします。先々週に引き続きまして、本日のゲストをご紹介 しましょう。表千家教授であられます、中島真理さんです。
中島でございます。本日もどうぞ
よろしくお願いします。先々週はですね、先生にお茶、僕とかコウさんはお茶をしていないので、はい、どういう世界なんだろう、でもなんとなく想像はつくんだけど実際どうなんだろうみたいなところを、はい、ね、聞きましたよね。
そうですね、想像の世界を先生にちょっと失礼なんですけど
そうそう、聞かせていただいたんですけれども、はい、まあ、実際に僕らも体験実際にやらないとやっぱり見えないことたくさんあると思うんですけれども、はい、これは、聞いてらっしゃる方、やられてる方はね、なんだよと、もっとちゃんと勉強してよとかね思ってらっしゃるかもしれませんが、もっともっと多くの方に多分お茶を通して、体験していただいたりだとか、実際お稽古される方を増やしたいなという思いも僕らもありますし、僕らもやりたいなというのがあるので、少しちょっと付き合っていただいてですね、先生ちょっと失礼があるかもしれませんが、
多々ありますね、
今日もお話を聞いていきたいと思います。少しね、打ち合わせの時も話していましたけれども、どうやらお茶っていうのは無駄がないというか、
はい、もう本当にそうなんです。もう合理的に作られておりまして、もうこの手前をしなければ次の手前に行けないということですね。
なるほど、
はい、それからその水屋に帰ったら何か次持ってくるものがあればその時に持ってくるというような無駄なことが決してありませんね。もう私たちも本当に普通の日常生活ではですから、もうそれを思うんですね。下へ降りるときに何か持っていくものはないかなっていうふうに考えながら もう一度こう見てみて、で何かあれば持って下へ降りるとか、はい、っていうようなことにまあ心がけているわけなんですけれどもね、やはりそういうことをお茶から少しでも学べたかなっていうふうに思っております、
それっていうのも利休の時代というか、はい、からもうそういう、
そうです、もう
完成されて、
はい、完成されております
ね、流れなんですね。
そうです、あ、
作法が始まる、お茶が、お茶会が始まりますよから始まって、はい、もうお開きになりました、終わりましたっていうところまで、はい、こう無駄がないんですよね。
無駄ありません、
はい、一連の流れでずっと続いてるんですよね。ですね、で、はい、これは結局こうどうひっくり返してもこの流れが一番、
ありますよ。夏に、はい、お客様を迎えるんであれば暑いので朝茶というのをします。とにかく6時ごろにお客様をお呼びする。そうなんです、もうそれこそ暑いのでね、ということもあります。それから今度は夜を楽しみましょう、冬の夜を楽しみましょう、暁とか、そういうふうにして、そのやはりまあそれも四季を楽しんでるわけなんですけれどもね、そういったその暑ければ暑い時のお茶事、寒ければ寒い時のお茶事っていうようなことで、そういうことで変わることはあります。
あるんですね、
はい、
なるほど。
ですからもう本当に楽しいです。
楽しそうです、本当に、
はい、決まりがあるようでね、多分ねものすごく柔軟なんです、
あります、
ですよね、
はい、ですから要するに最初はやはりその基本をとりあえず真面目にコツコツと基本をまず勉強したら、今度は自分なりのお茶を作っていくっていうんでしょうか、生み出していくっていうか、自分の生活の中でのお茶とか、そういったものを作り出していけば、またもう一つ楽しみができるんじゃないんでしょうか。
いや確かにそうですね、基本がないのにやっぱりなんか ね、 いろいろ崩してやっても、ね、多分それはですね、うん、基本ちゃんと学んでからやっぱりあるっていうか、まあ、いろいろ ね、やり方工夫するのはありかもしれないですけど ね、
あらゆるものに共通しますよね。いや
それ何でも共通しますよね。コウさんもでもずっと絵を描いてらっしゃるとか、はいはい、今アートディレクションディレクターとしても活躍されてますけれども、
はい、そうですよね、絵を習い始めた頃は我々だとデッサンから始まるんですよね、で石膏デッサン、人体デッサン、それこそもう来る日も来る日もデッサン、でそこで着色っていうのがまた勉強していって色彩構成とかに入っていくんですけど、そこら辺がこう何もなしに、ただ自分の思い、自分の好きなものを絵を描いていっちゃうとどこかでこう詰まってくるんです、伸びなくなるんですよね、そこから、はい、よく今若い学生たちにもよく言ってるのは、好きなことを好きな色を塗って、面白おかしく絵描くのもいいけど、やっぱりそこら辺の基本的なものがなければどこかであなたがちょっとつまずいていくんで、そこら辺はいつも大切にしてくださいというのは言ってますね。
なるほど、まあ、それはどこの世界でもそうなんですね、まあ、環境の話にちょっと戻しますけども、はい、まあ、その四季を感じるであるとか、いろんな無駄、まあね、そのいっぱい作りすぎてもね、はい、やっぱ食べれる分だけとか、いろんなこの、ね、最初から考えて、その例えば環境で言うと 3R とかありますよね、
はいはい、
最近はもういろんな CM だとか雑誌とかにも載ってると思うので、はい、もうお分かりだと思いますけど、リデュース、リユース、リサイクルの順番で、リサイクルっていうのは最後なんですけれども、はい、随分こう、ね、いろいろもう広がりましたよ ね、
そうです
ね。なんかやっぱり最初からゴミが出ないようにするであるとか、何回も使うなんていうこと、はい、っていうのは昔はもちろんされてたんでしょうけれども、なかなかそれがまたまた崩れてきて、利便性とか効率性を求めてきた結果、今の生活になって
ますよね。大量生産、大量
消費、廃棄ね、
廃棄です
よ
ね、
その流れ、の中にあって、はい、でもお茶の文化っていうのはその、ね、当時から脈々といろんな方にこう受け継がれて、はい、広がって、今その当時に比べたらすごく多くの方がお茶を楽しんでらっしゃって、はい、多分その一つの稽古と、まあ、お茶を通して多分環境を見てらっしゃる方っていうのは、あ、もっとこういうふうにできそうなのにとか、もっとこういう生活にしていったらいいのにっていうなんてことが多分見えてる方、なんか京都は僕なんかは東京出身なのですごく多いなーなんていうふうに感じるんですけどね、なんか生活の中にそういう文化がね、息づいてるというか DNA がずっと受け継がれてるような、
そうですよね、
感じますね、 先生ご出身は京都ではなくて、
はい、九州の福岡県ですけれども、あの、まあ、縁ありまして、やはり家元があるところでお花も勉強したいというようなことで、うんうん、まず、はい、来たのが京都へ来たことです。
なるほど、
はい、先生はあの影響はあの例えばご両親が、はい、あのお茶の先生であったり、はい、お花の先生であったり、はい、そういうご
うちのはないんですね。
じゃないんですか。
ただ祖母があの池の坊のお花をやっていたっていうことぐらいで、はいはい、ですけども、もうどっぷりお茶の魅力に入ってしまった、はまり込んでしまったというような現状ですけれども、はい、
なんかね、僕らはそういう、あ、まあまあ言うてみたら私もその絵描くのに両親が絵描いてるわけじゃないんですけどね
何かしらやっぱりビッとくるんでしょう ね、
そうですね、
自分もこれやってみたいっていうのね。
うん、
なるほど。まあ、あの後半もいろいろ話を聞いていきたいと思いますが、ここでまた1曲、あ、またじゃない、今日は1曲目ですね、あの先生に持ってきていただきました、本日1曲目の曲はですね、ローラ・フィジー、これは先々週も、
はい
ね、曲1曲持ってきていただきましたけれども、はい、次の曲は何か。
え、別にあの聞いててただいい感じだなと思って。
なるほど。なんかね、そう、先々週もそうでしたけど、すごく
選曲
が、ね、いいですよね。
いいですよね。
まあ聞いていただきましょうか。
はい、
はい、ローラ・フィジーで My Foolish Heart。
美しさを守ると書いてゴミ。廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野では、このゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
後半も引き続き京都これからラジオをお聞きください、本日のゲストは先々週に引き続きまして表千家教授の中島麻里先生をお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半もね、はい、先々週気づいてお茶の話で、それ環境の話なんていうのを聞いていきましたけれども、お茶ってね、なんかイメージするのはなんかおもてなしみたいなね、
はい、そうですよね、
感じありますよね、はい、
その世界がこうみんなそうつながってるはずなんですよね、そのどう店主がいてて、はい、あの集客が
お客様がいてね、
はい、うん、ですね、私もちょっとそのおもてなしの件で一番こう残ってる話が、はい、まあ、お茶事で、お客様が、まあ、ご年配の非常にお足のお悪い方だったと、はあ、で路地に留め石っていうのがあるんです、うんうんうんうん、ここからそっちは奥は行かないでくださいっていう留め石なんですけど、それをあえて亭主はもうそのお客様がちょっと一歩二歩歩くところへ置いておいて、店主の方がどんどん来てご挨拶をしたという話を伺ったことがありましてね。
なるほど。
素晴らしい話だなと思いましてね、もうこういうことはやっぱり後々続く、なんて言うんでしょう、こう語り続けて、そして残していかなければならない大切なことだなというふうに非常に思っております。
なるほど、
そうですね、
そういう気遣いというか、
そうですね、でもとにかく夏は涼しくなるようにお茶碗が冷めるようにって茶巾を絞ったりするんですよ、お茶碗をお湯を開けて、うんうんうんうん、と冬は逆にお茶碗の中にお湯を入れた時に茶巾を絞るというような、そういうより温めようという、ですから、まあ、要はもうそれが一つのおもてなしだと思いますね、いわゆる亭主側からの、
それがなんかそうさりげないんです
よね。そうですね、それがその手前の中にさらっと入っているっていうことですね。
ですね、
はい、でそれをやはりそのお稽古の方にもそういうことを伝えていかなければいけないんだろうなっていうふうに思いますし、
こういうのは普段の生活でよくね、こう生かされるべきなんですよね、はい、そういうようなこと、
まあ、それは もちろんお客様が見えたお茶を出すときにお湯飲みを温めるとかっていうことにつながりますのでね、うん、コーヒー茶碗でもそうですし、
紅茶でもそうですね、
そうです、そうです、はい、 でより美味しくなるというようなことで、
うん、
はい、
なるほど。まあおもてなしとしてとってもお茶の世界で多分これはこれですごい色脈々と引き継がれて作られてきて、
いい、ね、はい、いいお話が ありますよね。
でもそういう話はね、どんどん皆さんにも知っていただきたいし、はい、僕らも実践していかないといけない。
そうですよね、
多分して気づかないようにしてるんでしょうけれども、はい、あまりそれをいや、いいおもてなししてもらったれとかね、はい、してくれたれなんていうふうに言ってくれる方、まあ、少ないですけれども、ね、ちゃんと気づいてね、なかなか気づけないですし、まあ、気づかなくてもいいかなっていうありますけどね。うん、
でもね、やはりあのやらないと気づけない、ということですね。
やらない、
自分がやらないとそういったことに気づかないですね。
確かに、
はい、ですからやっぱり自分がやっていかなければと思います。
確かにそうですね、はい、やっぱり それが自分が経験しないと、
ね、ですね。なんかルールってありそうで本当はないんですよね。なので、
なんかそういうもんなんだ、
柔軟さが大事なんかもしれない、
ね、そうですね、はい、
まあ、そういうもんなんだって言ってもやっぱりそれをそういうもんだっていうものに作ってる人たちが裏でもちろんいて、
はい、
だからそういうのをちゃんと見つける、あの、ね、感謝するとか、はい、自分もやってみるっていうことをやっぱり通して、うん、それ環境の話も同じなんですけどね、はい、うん、やっぱりその頭ではやっぱり環境のこと何か取り込まないとっていうけど、一歩踏み出すっていう具体的に何かやるっていうことを通さないと何も変わっていかないので、ねえ、
そうですね、なんかお茶っていうのはこう、すべてのものにこう感謝する心で、はい、はい、そういただくっていう、
そうです。もう、本当にこう一年が巡ってきて、はい、花が咲いて、そしてこういう風にして世の中が流れているっていう、その禅の世界の中でお茶の稽古っていうのはやっておりますのでね。
ね、でそこにこうわびさびっていうのがまたこうたど、はい、り着いていくんですよね。
そうですね、わびさびっていうと非常に簡単そうで、はい、私も勉強不足でなかなか難しいところなんですけれども、
うん、いやいやいや、いや深いです、やっぱり
深いですよね。
すごく深い、それは一生かかっても、はい、ね、
ね、それとその人の捉え方にもよりますでしょうね。いろんな捉え方があります。お茶をいろんな考え方でやってらっしゃる方が、非常にお茶会ばっかりやってらっしゃる方もいらっしゃるし、一人でお茶を楽しんでる方もいらっしゃるし、ですからそれはその人のお茶の楽しみ方っていうのがあるわけですからね。
そっかそっか、
はい、
とにかくみんなが楽しめるというか、その楽しみ方は、まあ、それはもちろん自由
で、ね、でやはりもう京都にいるからには、やはり飲み方だけは知っていていただきたいと、
そうですね、
もうこれはもう本当に切に、思います、はい、
そうですね、先ほどからこう、ね、茶の道具とか飲み方とかまたね聞きして、ね、細かいことで濃い茶の、ね、飲み方とかさっきお話も、はい、聞いたんですけど、
そうですよ、だからもっともっとね、僕らもせっかく本当京都いるんだから知らないともったいないよね、はい、これは
もったいないです本当に、
うん、多分お茶を一回、多分いろんな世界が広がると思うんですよね。勝手にまだやってもいないのにこう想像するんですけれども、
本当にいろんな世界が広がると思います ね、
ね、
そこでやはりこう得意不得意が出てくるわけですよね。
なるほど、
書道が得意だとか花が得意だとか、お香が好きだとか、もうそういうことでいろんなで得意不得意が出てきたりとか、それもまた一つの楽しみで、
いやそれはそれ楽しみですね、
うん、
どっから入っても多分いろんな、ね、お茶にももちろんつながるんでしょうけれども、はい、やっぱりね、お茶から入っているものにつながる、うん、このストーリーまた皆さんも楽しんでいただければと思うんですけれども、はい、もう一曲、先生に持ってきてもらいました、はい、最後の曲になりますけれども、何かありますか。
はい、これは私池波正太郎の長谷川平蔵様ですね、うんうん、鬼平犯科帳、
鬼平犯科帳
もう大好きで、長谷川平蔵さんの人となりがもう最高に出す
伝わってきました。
もう本ももう読みましたし、もうテレビももう時間がある限りテレビをも必ず見るという、
は
い、もう大ファンで、そのエンディングテーマ、
なるほど、聞いていただきましょう、はい、ジプシーキングスで、インスピレーション。 京都これからラジオ、本日も、エンディングになりました。
はい、
あっという間です ね、本当にね、毎回そうですけれども、
は
い、
今回はね、あの2話で、
先々週に引き続いて、ね、はい、今月はね、
うん、あ、今月はね、はい、
お茶ね、長沼先生いろいろ聞いてきましたけれども、ね、聞いてらっしゃる方にですね、ぜひちょっとまたお茶を始めていただきたいなとか、ね、せっかくだから京都でいるんだからそういうのを体験したりだとか、はい、実際に取り組んでもらいたいなってなんか思うんですけれども、先生はね、お茶をされて、はい、ね、もう長いことされてると思いますけれども、はい、何かその変わっお茶をやられたからこそ、はい、こういうところに目が行くようになったとか変わったとかですね。
そうですね、やはり合理的に日常生活の中でも、うんうん、まあ、合理的にしましょうとこういうように思うようになりましたし、それからいいものっていうものはもう何にしろ道具にしろ絵にしろ服にしろとにかくいいものを見る、はい、自分の目を肥やす、うんうん、というようなことは努めて、ですから美術館にしろ何にしろは努めて機会時間があれば行くようにはしております。
なるほど、はい、そういう本物を見極める目とか感覚とか価値観とか、はいはい、うん、多分それは人それぞれなんでしょうけど、やっぱり
それももちろん好き好きの問題ですのでね、私がいいって言っても、ね、他の方はこれはもう一つっておっしゃるかもしれませんし、ですからもうこう自分が好きなものを、っていうことですね、すべて、うん、そうなんです。
今回私もね、勉強にすごくなったのは、その大事なもの、この中大事なものは何か、本当の意味の美意識とは、美しいものとは何かというのは先生とお話して、この短い時間なんですけど、こうちょこっとはね、なんかこう勉強させてもらって、でそれを自分が絵描いたり、若い作家さん、若作家にこう指導するときに何かこうエッセンスをこう与えてあげたいなっていうことで、ものすごく私自身は本当にいい勉強になりました、
ね。まあ、30分の番組、今月2回にわたって、成田先生お話聞いてきましたけれども、いやもちろんね、これは本当にまだまだもう導入の部分で、
はい、そうですね、
僕らもね、実際さっきも話していた、音楽の時にね、少し話していたんですけれども、実際にお茶をやっていたらもっともっとこんなこと聞きたいとか、
先生に ね聞きたい話いっぱいあると思う
んですよね。いっぱいあるんですけどね、ちょっと引き出しを増やす作業これからしないといけないですね。いや本当にやりたいことになりましたね。前からそういうふうに思ったけど、なかなかきっかけとかタイミングっていうのがなくてですね、
なんかこう言ったら先生こう厳しく、
いやこの
厳しいですよ
今日、ね、ここのラジオで、ね、一緒にお話されてる雰囲気ではなくて、
また全然変わって
た。いやでもそこ師匠になっていただいてね、
どうぞよろしかったら、
いや機会があったらぜひ本当に
お越しくださいませ。
ありがとうございました。本日は、表千家教授であられます中島真理先生をお迎えしてお送りしてきました。ありがとうございました。
こちらこそ、また本当にありがとうございました。
また番組の方よろしくお願いします。
はい、
こさん、はい、どうもありがとうございました。
は
い、
こう
さん、これからもですね、今日の話、いや、まあ、今回1ヶ月もう2回連続っていうのは、
前にね、12月
1回ありましたね、そうですね、あ、12月はちょっと特番をしましたので、ね、
特番で店の方でカフェの方でワイヤイガヤガヤってやりましたよね、
やっぱりじっくりお話聞くっていうのはいいですね。
ですね、その時もね、京都に関わるお話 しましたよね。
しましたね、
1時間半、
やっぱり、やっぱり京都っていうのはいろんなネタっていうか、その話題が尽きないですから、
そうですね、
どっから入ってってもね、はい、そういう話もっともっと聞いて、
これからも、ね、
皆さんにお伝えしていきましょう。
はいはい、
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。